恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ダヴィンチコードという映画が封切られて、世界中で大きな反響とまた騒ぎを引き起こしています。しかし騒げば騒ぐだけ、かえってこの映画への関心をかき立て宣伝になってしまいそうなので、これまで黙っていました。取り上げないでいました。しかし実際にその映画を見た方々が、その映画またその原作をただの作り話、いい加減なデタラメな作り話としてではなくして、本当のことだと信じて、見てしまい、キリスト教やイエスキリストへの、誤解や偏見が、与えられるそのきっかけになっているという具体的な数字なんかを聞いて、これは放っておけないという思いになっています。私自身はその原作も映画もまだ見てはいません。なんとその原作だけで、日本だけで考えても1000万部以上の本が売れているということですから、これは大変な数字です。その原作また映画の中には、さまざまな聖書やイエス・キリストについてのまるでデタラメな、しかし悪意に満ちた情報がたくさん盛り込まれているというのです。キリスト教についてのそのような非難や攻撃は今に始まったことではありません。そもそもイエス様ご自身がさまざまに悪意にこもった中傷、悪行、非難を受けてきたのです。もしイエス・キリストに浴びせられたさまざまなそのような中傷、悪行を集めて、これがイエス・キリスト像だ、これがイエス・キリストの真相だと言って、もしも人々が聞いたらどう思うでしょう。まさにこの本の中にはそのような、情報がいっぱい込められているのです。キリスト教は2000年の歴史の中で、いつの時代にも様々な偽りの証言、攻撃、迫害の対象になってきたのです。ところがです、そのような様々な悪意にこもった言葉を教会は受ける中で、わあ大変だ、これでは一体どうなることかと触れ上がるようなことはありませんでした。逆にそういったことが寄せられるたんびに、教会は正しい聖書の教えはこうです、イエス・キリストの正確な姿はこうですと、それを人々に伝えるチャンスとして捉えてきたのです。ですから教会はこのダヴィンチコードがこんなに大きな反響を呼んでいる中で、人々がいつもは抱かないキリスト、また聖書についての関心を持っているということを逆手にとって、正しいことを伝えるチャンスとして見ていく方がいいと思います。もしもこの映画をご覧になった方が、その映画で知らされた情報をもとにして何かあなたに質問やまた感想を述べることがあったら、ぜひそれを良いチャンスと捉えて、正しいイエス様について、正しい聖書が教えている内容について証ししていただきたいのです。そしてその備えをしておいていただきたいのです。命の言葉社からダヴィンチコード、その真実性を問うというですね、非常に薄い、すぐに読めるようなですね、本が出ました。ぜひこういったものをですね、読んで、そしてそういったものですね、によってダヴィンチコードの中で取り上げられているさまざまな偽りについての、正確な、知識を得ていた方がいいかもしれません。また、ダヴィンチコードの偽りについてのですね、DVD も出ていますので、できればそういったものの上映会なんかもしてみたいなと思っているのですが、イエス・キリストについて 私たちが知り得る正しい情報源は聖書です。今日も先週に引き続いて、マタイによる福音書の8章16、17節からイエス様のお姿を追っていきましょう。先週はペテロの姑、すなわちペテロの奥さんのお母さんの熱病からの癒しの話をもらいました。マルコによる福音書、ルカの福音書もこの同じ出来事を描いていますが、それらとこのマタイとつなぎ合わせると、ここにイエス様のある安息日、すなわち土曜日の一日のスケジュールを見ることができます。イエス様が一日をどんな風に過ごしておられたか、それを知ることはとても興味深いことです。場所はガリラヤ湖畔のカペナウムという町です。漁師町。イエス様はまだ暗いうちから起き出して、いつものように寂しいところで祈りをされたでしょう。そこで父なる神様と語り合い、その御心を問い、新たな霊的な力をいただいて一日を始めておられたのです。その後、弟子たちを引き連れて、カペナウムの街道、この教会のような場所に出かけました。そこでイエス様は神のメッセージをされました。ところがそこに、汚れた霊に取り憑かれた人がいて、イエス様はその霊を追い出します。街道を出ると、すぐにペテロの家に入り、その姑の熱病を癒されました。癒された姑はすぐに起き出してエプロンを締めて、イエス様一行をもてなした。それが先週見たところです。そのうちに日が暮れます。土曜日の夕方です。イスラエルでは一日は日没から次の日没まで、それが一日ですので、土曜日の日没を合図に、人々はイエス様の滞在しておられるペテロの家に、病人や悪霊に疲れた人々を連れてきたのです。なんだ、安息日には決してそのようなことはしてはならないと律法で決められていたからです。16節。夕方になると、人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆癒された。一体この時何人の人々が、何人の病人が、また悪霊に取り憑かれた人が連れてこられたのかわかりません。別の場合には、あまりに大勢が押しかけたので、弟子たちもイエス様も食事をする暇もないほどであったとありますので、この場合もそうだったんでしょう。噂が噂を呼び、様々な病人、悪霊に疲れた人々が続々押しかけてきたのです。最後の一人が癒されたとき、一体それは何時になっていたんでしょう。さて、このように、大勢の病人、悪霊に疲れた人々に対されたイエス様はどうだったでしょう。疲れを知らぬスーパーマンのようにイエス様はへっちゃらだったのでしょうか。いえ、違うのです。神の独り子であられながら、私たちと同じ人間となられて、私たちと同じ体を持ってこの世界に来られたイエス様。私たちと同じように疲れ果て、空腹を覚え、眠気を催されるお体を持っていたのです。あの、ナーチを癒された女性、あの場合にも、イエス様はご自分から力が出ていくのをはっきりと感じられたとありました。イエス様は、何十人も何百人もの人々を癒されることによって、自分の力を本当に注いで、使い果たしていったのです。イエス様が癒しをなさった後には、もう物を言う元気もない、立っていることもできないほど疲れ果て、そのまま床に倒れ込んで眠られたのではないかと思うのです。それほど大変であれば、今日は10人定員ですと言って定員を決める。予約制にすればよいのに、イエス様はそうはなさいませんでした。連れてこられた病人の一人一人に手を置いて、癒され、悪霊に疲れた人々から悪霊を追い出して、 おられたのです。イエス様は病に侵され、悪霊に取り憑かれた人々を見るとき、心から同情を覚え、見ておれないほどの心の痛めようで、そのまま一人も病人のまんま追い返すことなどできなかったのです。それだけではなかったのです。人々の病や痛み、苦しみ、悩みを見るときに、イエス様はそれをまるで自分のせいででもあるかのように、責任を感じて、丹念に一人一人に対されたのです。マタイは、そんな病む人々、痛む人々のために、身を粉にして働かれるイエス様のお姿を見たとき、17節。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。マタイは、自分の疲れをものともしないで、ひたすら病人に対されるイエス様のお姿から、この言葉をどうしても連想し、この御言葉、この預言の言葉の成就がイエス様によって行われていることを書き記したのです。私たちは自分のことだけで精一杯、もう他人のことまで背負い込むことなんか本当にできない。できれば他人のことなんかはもう背負い込みたくない、逃げようとします。たまに他人の面倒なことに巻き込まれてしばらくお付き合いすることがあっても、それが長きにわたり、そのために自分の時間や精力が費やされるようなことがあると逃げ腰になってしまうのがオチです。しかしそんな私たちであっても、もしも自分の子供が辛い状態に陥ると、どこまでもその痛みに付き添いながら、できることなら身代わりになることができたら、私は喜んで身代わりになりたいと親は子供のために思うものです。しかし実際はそう思っても身代わりなんかなれない。ただそばでおろおろしながら、せいぜい祈ることができるぐらいでしょう。七尾聖書教会の永井先生はその点で素晴らしい証を持っておられます。先生が誕生されるとき、見ごもられたお母様は、長い闘病生活の果てでの出産になったのです。そこでお医者さんから宣告されたそうです。あなたの体は赤ちゃんを産むには危険すぎます。殺しなさい。赤ちゃんは諦めなさい。しかし、お母さんはきっぱりと言われたのです。いいえ、私は死んでもいいから、お腹の赤ちゃんを助けてください。私はこの子を産みます。幸い、赤ちゃんもお母さんの命も両方助けられたのです。永井先生は、自分の命はお母さんの命がけの愛によって与えられ、今あるのはお母さんの命がけのあの出産によってなのだとよく証しをされるのです。私たちは、それが自分の妻であっても、夫であっても、子供であっても、親であっても、愛する人であっても、その人の身代わりになれるか、その人のために命を捨てられるかと問われると、先週の北に哲也君の挨拶の言葉ではありませんが、できないなぁとですね、正直思わされるのです。しかしそんな私たちにはできないことを、イエス様はすでにしてくださいました。あの十字架の上でイエス様はあなたのご主人のために、あなたの奥さんのために、あなたの愛する子供のために、あなたの親のために、あなたの愛する人のために、ご自分の命を捨てられ、身代わりになられたのです。十字架の上でイエス様は、私たちの罪を背負われただけではなくて、罪の結果である病を背負い、痛みを背負い、患いを担われたというのです。では、イエス様が十字架で病を背負い、痛みを背負われたとはどういうことなのでしょうか。病からの癒し、 この癒しということを強調する人々がいます。癒しを強調する方々はしばしばこの御言葉を引用して言うのです。イエス様は十字架の上で罪だけではなく病も負われました。ですからイエス様にあっては罪の許しだけではなく病もすべて癒されるのです。病んでいることは御心ではありません。癒しを求めなさい、私のところに来なさい、私が癒しを祈ってあげます。癒されないのは不信仰だからです。隠された罪があるから癒されないのです。その罪を告白して悔い改めなさい。癒されないのはもしかしたらまだ救いがはっきりしてないからかもしれません。祈りが足りないからです。すべてを主に捧げて委ね切らないからです。どうかそのようにして癒しを強調し、病んでいることを責めるような人々から、またそのような伝道者から騙されないように本当に気をつけていただきたいのです。病んでいることが不信仰で、隠された罪があるからと言われれば、生涯その棘が取り去られないまんま、病んだままでいたあのパウロはどうなるのでしょう。そのように癒しを強調する人々自身は病気にならないのでしょうか。いや、死なないのでしょうか。アメリカのテレビのチャンネルをひねると、宗教番組ばっかりをやっているチャンネルがあります。そしてそのようなチャンネルにですね、次々癒しを宣伝する。私には癒しの賜物があるとですね、強調するテレビ伝道者が次々に登場します。そして、善良で信心深く疑うことを知らない病気がちの人々や老人たちから献金と称して多額のお金を巻き上げているのです。そうした手口で人々にいかにも神の人のように見せかけ、奇跡に見えるような異様なことを見せて体験を強調する人々が、私たちのこの日本でも様々な形で人々を引きつけているのです。そしてこうしたすごいと思わせることに簡単に影響されやすい人々が多いのです。ぜひ皆さんにはそのような手口の宗教的詐欺師に引っかからないように気をつけていただきたいのです。少し冷静になって考えれば見分けられることです。イエス様はすべての病気を癒されたのではないのです。それはある地域だけ、ある期間だけ、わずか3年半の間だけのことでした。しかし、その病気からの癒しも永遠の癒しではなかったのです。一時的な癒しです。イエス様に癒された人もまたその後病気になり、癒された人はいつか必ずまた病気になって死んでいったのです。イエス様が癒しをなさったのは、イエス様が誠の神であり、私たちを罪から救ってくださる救い主であることを明らかにするための印だったのです。私たちも毎週、週報の祈りの課題のトップに、ほとんど毎週のように、病床にある方々の癒しをあげて祈っています。先週は、水曜日の祈り会で、宇野兄弟のための課題をご本人のご希望で挙げさせていただきました。宇野兄弟のご病気についてはご本人のご希望でずっと伏せられていました。宇野兄弟は検査の結果大腸にがんがあることが見つかり、先々週の木曜日に手術を受けられたのです。その後転移があるかないかの検査がなされ、全くその転移が見られないということで、放射線の治療の必要もないという本当に嬉しい報告をいただきました。私たちにとってこの宇野兄弟の素晴らしいこの結果については本当に大きな喜びを共に味わっているのですが、神様を賛美しないでおれない嬉しいことなのですが、しかしそれよりも私にとっては最も大きな祝福、もっと大きな励ましは、手術の前から兄弟がもう入院中から 手術の前にも病院を抜け出して礼拝に2回も出席しておられました。皆さんはもう普通通りの宇野兄弟をご覧になっていてですね、何にも違和感を感じなかったかもしれません。がんの手術を目の前にしておられた兄弟のその姿、私は癒される癒されない、そこに関わりなく生かされようと死のうとどちらになってももう心の備えができています。平安そのものだというですね、その言葉、その姿、その表情にこちらが本当にですね、教えられ励まされ慰められたのです。重い病を得てもそれを覆い包んで余りある神様の平安こそ主にある勝利なのです。癒されるのも感謝、死ぬのも感謝。癒されれば感謝、もしも癒されなければ神を呪ってやるではないのです。さて、イエス・キリストが十字架にかけられて私たちの罪を背負い、また罪の結果である病と痛みをも、そして死をも背負ってくださった。それは旧約聖書イザヤ書53章の予言の御言葉です。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。イエス様があの十字架で罪を背負って身代わりに死んでくださった、そのことはいつも語らせていただいていることです。では病と痛みをも担われたとはどういうことなのでしょうか。癒しを強調するよう方々が説明するような意味でないとすれば、一体この言葉はどう取ればいいのでしょう。三つの意味を考えてみましょう。第一番目、病や痛みは私たちの先祖アダムとエバが罪を犯した結果人間の世界に入ってきました。そして罪への裁き、罪への呪いとしてその結果を刈り取らされる、それが病であり痛みであり、ついには死がもたらされるようになったのです。私たちが病気になるとき苦しいのは、その病気の苦しさもさることながら、なぜ私がという問いかけがもたらすものです。他の人はピンピンしているのに、どうしてこの私がこんな病気を、苦しみを味わわされるのか。どんな悪いことをしたので、私はどんな悪い星のもとに生まれたので、こんな不幸を経験させられるのだろうか。そんな問いへの納得できる答えがないことへの苦しみです。人は他人が病気や事故に遭遇したりすると、苦しんでいると、時に実に冷酷な冷淡な言葉でその痛みに傷口に塩をなすりつけるような、そんな言葉を吐くものです。あなたがそんな目に遭うのは、あなたの家にそんな恐ろしいことが起こったのは、それは先祖のたたりです。先祖を粗末にしない粗末にしたからです。何かの罪の結果です。家の方角が悪いから、あなたの名前の自覚が悪いから、あなたの印鑑の印相が悪いから、トイレの場所が悪いから、もう様々に親切な顔をして、そんなことを言いに来る人がいます。牧師の我が家にさえ、そう言いに来てくれた人がいるほどです。我が家の息子が、原因不明の高熱でずっといたとき、ご近所のおばさんがやってきて、とっても親切な顔をして、お宅のお坊ちゃまがそんなに苦しんでいるのは、何か悪いものがついているからに違いありません。いい拝み屋さんを知っていますから、紹介しましょうとですね、本当に親切。しかし、それは決して親切では何でもない。本当にですね、愛の逆のですね、言葉にもなるのです。イエス様一行が道を歩いておられたとき、そこに生まれつきの盲人がいました。それを見た弟子たちはイエス様に尋ねたのです。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエス様の弟子たちも本当に愛のない言葉です。こんな不幸な目に遭っているのは誰のせいですか？どんな罪があったからですか？ かしイエス様は答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。このイエス様の言葉に、どれほど病にある人が、悲しみのうちにある人が、痛みのうちにある人々が、慰められ励ましを受けてきたことでしょう。それは罪の結果ではない、その原因を探ってはならない、それは神の技が現れるために用いられるのだというのです。ここに病や痛みの持つ意味合いが完全に変えられているのを知るのです。イエス様が罪の結果としての病と痛みをあの十字架で背負ってくださったので、私たちは病の時にどんな悪いことがあったのでこんな不幸をという必要がなくなったのです。自分の身の不幸を嘆く理由がなくなったのです。すなわちそれがどんなことであれ、神様はそれは神の技が現れるためなのだと私たちに希望を励ましを与えるのです。第2番目に、どんなに素晴らしい神様の御業によって癒されても、私たちはまた病気にかかります。そしていつか死の時を迎えるのです。死は罪の結果、人間にもたらされた裁きでした。しかし私たちの罪を背負って、イエス様が十字架で死んでくださった時、なんとその報いである罪の裁きとしての死をも代わりに死んでくださったのです。その結果、私たちにとって死は最後の最大の恐怖の的、敵でした。しかし、死がまるでその意味合いを変えたのです。ヨハネ黙示録 14-13、今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである。今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである。なんと、死が幸いだと言われるものへと姿変わりをしたのです。幸いな死。先日の佐竹美智子さんの葬儀の時、この御言葉から語らせていただきました。主にあって死ぬ死者は幸い。人生のハッピーエンドという題をつけさせていただきました。葬儀の場で、ハッピーなんていう言葉は普通でしたら禁句です。意味言葉です。言ってはならない言葉です。しかし、クリスチャンの葬儀には本当にですね、私たちは幸いな死があることを語ることができる。クリスチャンの葬儀が悲しみ、もちろんそれは悲しみの時です。しかし同時に明るさと希望に満ちているのは、ここにその理由があるのです。そして、この幸いな死をもって私たちが死ぬとき、私たちは天に凱旋するのです。天国に凱旋するとき、私たちを待っているものは何でしょう。ヨハネ黙示録21章の3節4節。そのとき私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。驚くべき言葉。もはや以前のものが過ぎ去ったから。以前のもの、死、悲しみ、叫び、苦しみ、それが過ぎ去った。なぜ過ぎ去ったと言えるのでしょうか。それはイエス・キリストが十字架でそれらすべてをご自分で引き受けてくださったので、死も悲しみも叫びも苦しみも全部イエス様が引き受けてくださったので、もはや過ぎ去ったのです。ユダヤ教のお祭りの中に過ぎ越しの祭りというのがありますが、まさに過ぎ越し、それらが過ぎ去ったので。第3番目に、聖書はそれだけではないと私たちに告げるのです。イエス様が再び来られると聖書は約束をしています。第1回目にはクリスマスに、 私たちの罪を背負って十字架で死ぬために来てくださいました。そして、一度来てくださったイエス様は、もう一度いらっしゃると約束されました。イエス様が再び来られるとき、すべての、その時生き残っているキリスト者たちは、一瞬のうちに変えられるというのです。その時すでに死んでいたキリスト者たちは、新しい栄光の体を与えられて、蘇られると約束されています。不思議な驚くべき約束。クリスチャンでない方々は、何ということをクリスチャンは信じているんだというかもしれません。しかし私たちは、十字架で死んだイエス・キリストが3日目に墓から蘇られた、あの蘇りは、初歩としての蘇り。最初に実を結んだ私たちは、その後に続いてみんな蘇るという、実はそれは私たちへの約束の出来事だったのです。なんと主にある者たちは、主が再びいらっしゃるとき、新しい栄光の体を与えられて蘇る。その時与えられる体は、もはや土から出て土に帰る土の器とは全く異なる体です。その体は、コリント第一の手紙の15章を見るとき、朽ちることがない、強い、あの復活のイエス様のお体と同じ、不思議な栄光に満ちた体を持って蘇るというのです。その体を与えられるとき、もはや疲れることも、なんと年老いることも、病に侵されることも、傷つくこともない、それは驚くべき体です。それはなぜ私たちに与えられるのでしょうか。それもまた、イエス・キリストが十字架の上で、私たちの一切の病と痛みを担ってくださったゆえに与えられるのです。クリスチャンは、この幸いな、希望に満ちた約束を与えられ、この約束に生きるのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝、もう一度私たちの目をイエス・キリストの十字架に向けさせてくださり、ありがとうございます。十字架の上でイエス・キリストは、私の罪を背負って、罪の身代わりに死なれただけではなくして、罪の結果である病を、悲しみを、痛みを、そして死すらも背負って死んでくださったこと、そのことを本当にありがとうございます。イエス・キリストが十字架で、私たちの病を、痛みを、悩みを背負ってくださったゆえに、私たちが経験する病が、全くその意味合いが変えられたこと、そしてすでに、さらには、病むことのない、死ぬことのない、永遠の命を与えられて、天国に生きることができること、また病むことも死ぬこともない栄光の体が与えられること、それら一切の驚くべき約束が十字架のイエス様のゆえであることをありがとうございます。どうか私たちがこのような驚くべき約束の中に生かされていることを覚えて、行動にするような思いを持って生き、また人々にこの喜ばしい約束を伝えることができますように、神なく望みなく生きている私たちの周りにいる人々に、神様どうぞこのキリストの十字架の驚くべき祝福の意味を伝えることができますように、私たちをまた用いてください。感謝してイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。